キリストの十字架を証しする言葉とはどのようなものだろうか。伝道者としていつも考えさせられていることです。しかし伝道者という立場だから考えさせられているということももちろんありますが、この仙台の宮町の地に使わされた一人のキリスト者としていつも考えさせられていると言った方が適切ではないかと思います。教会に携わる中で、また日々の生活の中でイエス・キリストの十字架が証しされる、それはこの土地で営まれていく毎日の生活に実に自然な形で表されるものであると思います。以前私たち仙台東六番町教会の礼拝の中で連続公開説教として取り上げました新約聖書フィリピの信徒への手紙、そこにおいてエフェソの牢獄の中に捕らえられていた使徒パウロは、その獄中の生活の合間にこのフィリピの信徒への手紙を執筆しました。そこにはパウロの身を刻むような迫害の傷を垣間見る文章が書き連ねられています。しかしその一方で、それらパウロが身に刻んだ傷のその奥深くからイエス・キリストの十字架にあがなわれた喜びというものがじわじわとにじみ出てくるのを不思議と読み取ることができました。パウロが置かれている牢獄での日々の営み、それは過酷を極めるものでありました。ですがそうした生活がイエス・キリストの十字架の喜びを証しするものとして自然に表されているのです。フィリピの信徒への手紙の3章13節から14節にこういう言葉が出てきます。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。イエス・キリストの十字架を証しする歩みとは、後ろのものを忘れただひたすら目標に向かって突き進む歩みであることをパウロは告白します。今朝ご一緒にお読みしている聖書の箇所には、イエス・キリストが十字架の主として歩み出される福音書の中での大きなスタート地点であります。これまでのガリラヤ伝道、異邦人伝道に比べて、その空気というものが一層濃密さを増しているのを見て取ることができます。イエス様がその命を捨ててまで私たち人間を罪の中から救い出そうとされる決意を、これから先の歩みを通してより強く感じ取ることができます。そこにおいてもう後戻りすることのできない歩みが神様の計画のもとに始まったのだと知らされます。これまでの歩みを振り返って、あれでもないこれでもないと考えを巡らすのではありません。イエス・キリストがはっきりと十字架を見据えて歩みを進めておられるように、イエス様の行かれるところへ私たちは最後まで突き従うことを改めて確認させられます。後戻りのできない旅路、しかし 私たちが歩むべき本当の道であるからこそ、私たちはどのような環境に置かれてもぶれることなく喜びを伝えるものとさせられるのです。環境が変わるたびに、取り巻く人が変わるたびに、あれかこれかと思いを巡らし、どこをどう歩けばいいのかわからなくなるのではなく、ただキリストのみを目指して、キリストに連なる永遠の命という目標に励むことを進めているのです。あなたこそキリストです。そのように宣言されている今朝の聖書箇所の言葉、イエス様に付き従う12人の弟子たちと、私たちキリスト者がぶれることのない歩みをなすための力強い勇気を与えてくれる決意表明であります。今朝の箇所には、弟子のペトロがイエス様をメシアであると言い表した告白の言葉が記されています。ペトロのこの告白を、マルコによる福音書だけでなく、マタイやルカといった福音書記者たちが皆漏らさず書き留めていることは重要なことです。先ほど述べましたように、この告白はこれから十字架に至る道をより強く意識して歩み始められたイエス様のことをペトロが正しく言い表している言葉であるからです。しかし、イエス様を正しく言い表したこの告白は、異教の神が祀られているような辺境の土地フィリポ・カイサリアへの途上でなされたのです。フィリポ・カイサリアは初めて耳にする土地です。聖書の後ろの地図の6番の新約時代のパレスチナというページをお開きいただきたいと思います。地図の6番新約時代のパレスチナ、そちらをご覧いただくと、ガリラヤ湖からはるか北ヨルダン川の水源近くにフィリポ・カイサリアは位置しています。この土地はイエス様のおられた時代から異教の崇拝が行われていたことで知られています。例えばギリシャから伝来してきた牧羊の神を洞窟の洞穴などで建て祀る風習が強く残っておりました。このような異教の神が拝まれている場所に、どうしてわざわざイエス様は行こうとされたのでしょうか。そしてどうしてそのような場所で弟子のペトロに告白を求めたのか、考えてみなければなりません。再びマルコによる福音書に戻っていただき、27節の後半部分をご覧いただきたいと思います。27節の後半で、イエス様はフィリポ・カイサリア地方の村に通じる道の途中で、人々は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになります。もともとの言葉を見ると、人々は私が誰であると言っているか、そういった言葉になります。世間では自分のことがどのように言われているのか、言ってみれば世の評価というものを弟子たちに問われるのです。それに対して弟子たちの答えは、面白いほどにたくさんの風評を伴って返ってきます。28節で弟子たちはこのように答えています。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、 預言者の一人だという人もいます。これらの風評はいずれも良い評価です。しかも相当高く褒められている言葉であることがわかります。洗礼者ヨハネというのはこのマルコによる福音書においてもすでに登場した人物です。イエス様が伝道活動を始められるに先立って荒れ野で人々に悔い改めの洗礼を授けた人物であります。ユダヤの人々から全幅の信頼を受けており、生涯にわたりただイエス・キリストを指さすことをその務めとして歩んだ人物であります。そしてエリアという人物でありますが、先ほどご一緒にお読みしたもう一つの旧約聖書列王記の下の2章1節以降において登場しております。このエリアという人物はイエス様がおられた時代よりもはるか昔、紀元前9世紀頃、イスラエルが南北2つの国に分かれて統治されていた時代に北の王国で活躍した預言者でありました。彼は神様の言葉を伝える預言者として誠実に神様と人とに仕え、御言葉を述べ伝える務めを果たしました。エリアは異教の神を拝むにまで堕落してしまったイスラエルの人々と、そして国王アハブに神様の裁きを告げます。そしてそれと同時に干ばつで苦しむ貧しいヤモメのもとに向かい、魂の養いとよみがえりの奇跡の技を通して神様の御業を示したのです。このエリアについても後の時代のユダヤ人の評価はとても高く、ユダヤの人々の間で杉越のお祭りなどの食卓を設ける際には今日でも椅子を一つだけエリアのために開けておくと言われているほどです。これはエリアが再来するのを待っているためだというのです。まあ、つまり先ほどご一緒にお読みした旧約聖書列王記の箇所においてエリアは生きたまま天に上げられました。それと同じように再びこの地上に戻ってくるとユダヤ人の間では信じられているからです。そしてマルコによる福音書に戻っていただき、弟子たちが口にした最後の言葉、預言者の一人という言葉でありますが、ユダヤの人々の信仰、つまりユダヤ教の土台を支えている預言者たちのうちの誰か一人である、まあ、そういった意見も出ております。このように弟子たちが口にした風評というのはいずれも高い評価であることがわかります。しかし気をつけなければならないのは、それらの高い評価というものはいずれも人々の期待と要求の表れでもあったということです。ユダヤの人たちが抱えている願望を目で見える形で実現してくれる限り、人々にとってイエス様は洗礼者ヨハネであり、またエリアであり、そして預言者の一人であり続けたのであります。しかしそうした願望にいざ応じなくなると、それらの高い評価というのは手のひらを返したように悪評へと転ずるのです。イエス様が人々の前で目で見える印、まあ、つまり奇跡を行ったのはガリラヤ湖畔で4000人にパンと小魚を分け与えられた出来事が最後でありました。8章22節以降のところでベトサイダでも盲人を癒しておられます。ですがあの時は盲人を一人村の外に連れて行ってから癒されたので、人々の目には触れなかったのだと思います。そう考えるとイエス様が目で見える奇跡をしばらく行わなくなったこの時に、あちらこちらから ちらほらと悪評が立ち始めだしたこの時に、弟子たちは後ろ指刺されるような思いで、フィリポ・カイサリアまでやってきていたのではないかと、そのように推察することができるのです。聖書がしばしば語る偶像という言葉は、英語に訳すとアイドルという単語になります。私たちがテレビなどで目にする芸能活動を行っているアイドルももちろん指しておりますが、ここでのアイドルというのは、もっと私たちの心の弱みにつけ込む、そういった意味のアイドルを指しております。今でも世界中で起こっている政変の動きといったものは、国のリーダーの信頼の喪失によって引き起こされてしまいます。またこの国内においても同じであります。昨今国会議員によるさまざまな失言というものが垣間見えており、そこから人々の国政に対する不信というものはあらわになっております。もちろん国民は生活がかかっているから、このような悪政を執り行う政治のトップ、また政権に対して必死に抗議を行います。その際、人々は口々にあれだけ信頼していたのにと、自分たちが裏切られたことに対する憤りをもあらわにします。それは国際政治やこの国の政治のみならず、小さなところでは私たちの身の回り、毎日の生活の中においても多々起こる出来事であります。どうしてそのようなことをするのか、期待していたのに残念だな、そういった小さなつぶやきに似た不満を私たちは毎日の人間関係の中で垣間見る時があるのです。ですが、そうした不満というものはよくよく見つめてみると、物事の公正さから出てくるものとは決して言い切れないところがあります。つまり、自分にとって都合よく物事を運んでくれる、言動を行ってくれるかどうかで、相手を値踏みしている感が否めないのです。そうした時に、私たちは本当に物事が公正に運ばれているかどうかなどは、ひとまず後回しにして、まずは自分の思いが排他的なまでに打ち立てられることを望みます。自分の思いが神様になってしまうのです。そうした思いこそが偶像、アイドルであるのです。私たちは自分の思いを実現してくれる対象を、洗礼者ヨハネであり、エリアであり、また預言者の一人として褒めたたえ、最高の賛辞を送ります。イエス様はそのような人間の弱い心をご存知で、目で見える奇跡を行わなくなったこの時に、あえて偶像の神が飾られたフィリポ・カイサリア地方に訪れたのです。そしてそこにおいて、私は誰であるか、そのように尋ねておられるのです。フィリポ・カイサリア地方のような異教の神が奉られている土地で、このように尋ねたのは、弟子たちの自覚を、そして覚悟というものを確かめるためでありました。主に従う者の決断がここで問われているのです。イエス・キリストに従う決断とは、あれかこれかといった選択ではなく、私たちの目の前に置かれた無数の選択肢を超えた確かな応答であります。ペトロは29節のところで、あなたはメシアです、そのように答えています。ギリシャ語では、あなたはキリストです、そう書かれています。 意味は同じです。ペトロはイエス様が油注がれたもの、つまり旧約の時代から預言者たちによって語り伝えられてきた救い主であることを告白したのです。この告白は十分な理解と自覚に基づいたものであるかと尋ねられれば、決してそうではなく、ペトロ自身、自分が言っている言葉の重要性というものをきちんと悟ってはいなかったと思われます。それゆえにこれから先の8章の32節でペトロは十字架の死とご復活を予告されるイエス様のことを叱責してしまうという過ちを犯してしまいます。しかし十分な理解を伴っていないにしろ、今ペトロは自分が語ったこの告白の言葉によって救われ、そして自分自身を委ね切っていると言えるのです。その委ね切った姿というものをイエス様は良しとされているのです。同じ出来事を別な観点から伝えているマタイによる福音書、そこの16章17節以降を見ると、ペトロが口に発したこの告白に対してイエス様はこのようにおっしゃっておられます。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。イエス様が弟子たちの口から聞きたかったのは、世間での評価や偶像に満ちた言葉ではなくて、あなたこそキリストです、そのように答える真実の言葉であります。真実の言葉は、それを語る者に聖霊なる神様の働きが起こって初めて意味を持ちます。イエス様が救い主であることを弟子たちが本当に知るのは、イエス様が十字架につけられ3日目によみがえり、聖霊が彼らの上に下った時においてであります。それまではキリストの名を汚さないようにするために、イエス様はご自分のことを誰にも話さないように命じておられます。イエス・キリストこそ私たちの救い主である。礼拝の中で私たちが、今はコロナウイルス禍の下で唱えることができておりませんが、使徒信条、そして礼拝の指揮者によってなされる取りなしの祈り、それらを通して告白する言葉において、十字架の上で血を流し、苦しみと嘆きの極みを味わわれ、黄泉に下り、死からよみがえりの命へと進まれたキリストに習う決断が伴っております。それらを口にする私たちは、今一度口にしている言葉の力、大きさ、深さ、広さを知らなければならないと思います。私たちのうちに働く背きの力が大きかったからこそ、この言葉は大きな力を持つのです。また私たちが営む生活の至るところで偶像に惑わされてしまう弱さ、すなわち罪の力があるからこそ、この言葉が持つ恵みの広さがあるのです。イエス・キリストこそ私たちの救い主である。この言葉に私たちが一切を委ね切るとき、イエス・キリストの十字架を証しする者の姿と言葉が私たちを通して表されます。なぜならそこに聖霊なる神の力が働くからです。つまり私たちはこのイエス・キリストこそ救い主であると という言葉を通して私たち自身が救われているのです。神の言葉に委ね切る生き方とは、毎日の生活のどのような瞬間にあっても希望を持つことができる生き方であります。長い夜の先に必ず復活の朝が訪れることを知らされているからこそ、私たちの傷口から喜びの鼓動が聞こえ始めるのです。私たちには復活が与えられています。神の言葉に支えられている喜びを心から感謝したいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストは救い主であられます。私たちの口からこの告白が発せられるとき、そのところに聖霊なる神様の御力が働きます。そのことによって私たち自身が救われています。この喜びを一人でも多くの人に述べ伝えたい、そうした願いが与えられています。神様、どうか私たち一人一人により一層聖霊なる神様の御力をお与えください。この一周の歩み、さまざまな経験をしてまいりました。本当につらい思いをして今朝ここまでたどり着いた方もおられます。そうした方にあなたからの特段の癒しと慰めをお与えください。そして新しく始まったこの一周の歩みをあなたが伴ってください。世界中で捧げられている今朝の礼拝の中心に立ってくださり、あなたが祝福をお与えください。政治や治安の乱れゆえに安心して暮らすこともできない人々が世界にはいます。どうぞあなたの皆のもとに主の平和がその土地の教会を中心に表されますように。教会学校に連なる子どもたち一人一人をどうぞ御言葉の糧を通して養ってください。来たる聖居者記念礼拝に至る私たちの主の歩みを祈りと共に過ごさせてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。